Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。5月29日、5月ももう終わりますね。実はね、今日この放送はラヘラジ100回記念放送です。100回ね、何かしようと思ってたんですけども、気づけばわあ、100回目の収録だっていう感じでバタバタと迎えたんですけども、今日のゲストさんはね、おそらく100回記念にふさわしい持ってる男が来てくれています。この後登場です。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。本日のゲストは、明るい未来はみんなで作るというね、キャッチフレーズを掲げておられます、理学療法士野瀬祐介さんです。野瀬さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実は野瀬さんと喋るの今日初めて。
はい、初めてなんですね。ほんまね、不思議なもんです ね。
あの、Facebook でね、野瀬さんの活動にこう賛同してる方がね、知り合いに結構たくさんいて、おうおう、この方やってること素敵だなと思って。
ありがとうございます。
話聞きたいと思ったので、
はい、
突然ね、
はい、ご連絡をいただいて、はい、
ラジオ来てくださいって、ね、打ち合わせなしで行きますよねっていうね、
OK するでね。はい、
いただきました。で、理学療法士さんなので、この肩書きだけを聞くと何かお体のケアをしてる方なのかなと思うんですが、うん、お料理屋さんをやっちゃった、
うん、まあ、料理屋をやったというよりか料理屋さんと提携したって感じですかね。
はい、
はい、
具体的にはどういう、ね、この間あのイベントでされてたのを見て私呼びたいと思ったんですけども、あのイベントはどういうイベントだったんですか。
はいはい、あ、一言で言うと、認知症の方に料理店のホールスタッフ、ウェイトレスさんとしてこう働いていただく、
はい
はい、そういうイベント、事業、イベントではないですね、はい、事業として、うんうん、はい、やってますね。
なるほど。理学療法士さんですよね。
はい、理学療法士ですね。
もともとその認知症の方と関わる機会っていうのは、
はい、やっぱりあの介護施設にこう勤めてたものですから、うん、そこでやっぱり現場で目撃することがあったので、うんうん、はい、認知症の方、まあ、今でも、はいはい、この後リハビリで行くんですけれども、はい、その方も認知症であったりとか、はい、割と関わる機会は多いんですよね。
なるほど、
はい、
じゃあそういう方に関わってる中で、うん、その認知症の方たちがホールスタッフをするっていうところにたどり着いた、
うん、そうですね、はい、まあ、認知症の、うん、はい、そうですね、たどり着いたっていうような感じですかね、うんうんうん、はい、うん、
で、この取り組みは以前どこかで他の方がされてたんですよね、うんうん、テレビでも、ね、放送されてましたもんね。
はい、あの注文を間違える料理店、
はい
はい、あれを感銘を受けまして、
はい
はい、もうそのままの勢いで会いに行って、
はい
はい、でその、まあ、保健人の大国さんですかね、
うん、
にお話を聞いて、
はい、
で 実際これやってみてどうだったんですかと、
うん、
やってみてどうだったかとでお聞きしたら、認知症の方がすごく喜んだと、
うん、当事者の方たちね、
はい、当事者の方、はい、めちゃめちゃ喜んでたと、うん、生き生きしてたと、
うん、
でもそれ以外に周りにいる家族さ
ん
と介護スタッフが、うん、この人こんなに働けんのっていう、そういう反応が生まれたらしいんですよね、うん、そこに私自身価値を感じたんですよ、
うんうん、
あ、なるほど、やっぱり人間は役割を与えられた瞬間に変わるんだなっていうのを、うん、その聞いた時に思ったんですよ、
はい、
でそれでその後に自分が八尾市でやってる認知症カフェみたいなところにあるんですね、
はいはい、
八尾市じゃないですね、あれとか門間ですね、
うんうん、
で行ったんですよ、
はい、
で実際に認知症カフェ体感してどう感じたか、
はい、
どう、まあかんまあ、ちょっと体感しに行こうと思ったんですけど、はい、やっぱりもう生き生きされてるんですよ、
うん、
これ認知症なんかなって思えるぐらい、うん、本当に一人のこう女性として、
はい、
もう仕事する人として、うん、もう活動されてる姿を見た時にこれはやらなあかんなと思って、
うん、なるほどね、
はい、
でもなんかこうあの私のイメージですよ、
はい、
私もアロマを通じてデイとかに行って認知症の方、は
い、
お会いすることありますけど、
ほうほう、
どっちかというと、はい、こうぽやーっと座ってるみたいなイメージがすごい強いですけど、
はい、
全く逆、
逆ですね、こんなにこんなに動くんだっていう、もうびっくりしましたね、感動が生まれました、はい、
なるほど、でじゃあもうこれはやらなあかんと、
はい、やらなあかんですね、
うん、
あのイベントのやっぱり、うん、やっぱり感想を聞くんですよ、うんうん、働き終わった後に、
はい、
これ実際皆さん働いてどうでしたかって、
はい、
まあ、5人キャストさんいらしたんですけども、
うんうん、
5人ともが楽しかったと、うん、まあ、また働きたいっていうか明日働きたいって言ったんですよ。
うわ
ー、で、うん、最後に一瞬聞いた方がね、
はい、
あのですね、その方はデイサービスの1日利用の、うん、まあか、まあ、はい、そのされてる方なんですけど、はい、半日で帰りたいっていう、いわゆる介護スタッフを困らせるような、
うんうん、
こう、
もう帰りたい、
もう帰りたいとか、うん、まあちょっと迷惑かけるような方、
はいはい、
その人が今回キャストさんで来ていただいたんです、はい、ものすごい内心不安やったんと、
そうですよね、
何しでかすか分からなかったんで、
うんうんうん、
でもその人が一番働いてました、
うわ、
その人が一番働いてました、
じゃあその何の役割もなく、うん、そこにそのデイに連れてこられてそこにおれって言われるのが苦痛で、
はいはい、
自分のすべきことを仕事があったら生き生きするってことなんです、
はい、そうですね、その人の感想がもうなんか物語ってる感じで、うん、私はよか今日は良かったですと、
はい、
デイサービスで閉じ込められてるよりこういうレストランで人との関わりを持った方が私はすごく楽しいと感じましたって言って、はい、
なんか究極のリハビリって言ったら言い方悪いかもしれへんけど、うん、究極ですね、
究極やと思います ね、はい、
だって今までにありえなかった発想じゃないですか、
そうですよね、もう本当に小栗さんがすごいなと思って、ね、
その方たちに仕事をしてもらう、うん、しかも、
はい、
例えば施設の中で何か役割分担をということではなくて、
うん、
お金を取って一般の方にお食事を提供するところのスタッフとして働くわけでしょ、
はい、
就労してるわけですもんね、
しかも関わったことない、
ねね、初めましての
人、初めましての方
々、すごいな、
はい、でおしゃれ、おしゃれを渡させていただくんですね、うん、もちろん働いた分として、はい、で普段その方は自分で外に行くなんて言わないんですよ、
はい、
息子さんにも言わないんですよ、
うん、
でも自分そのイベントが終わった直後に、はい、どうやら息子さんに外行こうやって言ったらしいんですよ、
はい、
外行こうや、買い物行こうやって言ったんですよ、
うん、その自分が働いて得た
お金で買い物行ったっていうのを息子さんから聞いて、ほんまにこれすごいなと思いました、また
すごい、
うん、またやってください、
うん、いや私今鳥肌立ってますもん、そこまでと思ってなかったから、
う
ん、なんか
そうです
その場でわあ楽しかったねぐらいのものやと思ってたけど、
その後がやっぱり私自身やっぱり本音が聞きたかったんで、
うんうん、
どうやったですかってやっぱ電話したら、うんうんうん、その答えが返ってきて、またやってくださいって家族さんに言われたんですよ、
うん、
の瞬間に、うん、あ、これ続けなあかんわと、
いやほんまそうですよ、
うん、
現役だった頃に戻った感じですよね、
現役、そうですね、本当にびっくりしました、
ね、
ま、
仕事して稼いで家族ご飯や買い物連れてってみたいな、
うん、いや本当そうやと思います、
ね、
はい、もう本当に何か取り戻したような、
うん
うん、その感覚がありましたね、その人泣いてはったんで、
うん、
その利用者さん、
うん、
働き終わった後、
うん、
こんなに私ができると思いませんでしたって言って、
うん
うん、できますねって言って、まだまだ頑張れますねって はい言うて
生涯現役ですね。
生涯現役ですよ。
そうだったらね。
そうなんですよ。結局認知症っていうね、うん、あのマイナスイメージが多いんですけども、はい、あの方々コミュニケーション能力が一級品ですから、
うん、
ものすごい和ませるんですよ、うん、お客さんを、うんうん、でお客さんに優しさを生み出すんですよね、はい、この優しさが一人だけじゃなくて4人席でしたから、はい、みんなの優しさが一体になった瞬間にとんでもない雰囲気が出来上がったんですよ、
うん、
新しく入ってきた方が何この雰囲気っていう、
わ
それをちょっとお客さんの立場で見たかったなと思ったんですけど、それを言ってくださって、なあこれすごいこと起こってるなと。
でも、うん、でもそれってその運営スタッフ側が作ろうと思って作れるもんじゃないですか、
ね、作れないです。絶対無理です。打ち合わせしなかったですから、
ね、
はい。
もうだって運営側はどうなるやろうかっていうヒヤヒヤ半分、う
ん、いやヒヤヒヤでした
ね
本当にもう何が起こるか分からなかったんで、
うんう
ん、ね、だからもう利用者さんは一つもお皿を割ることなく、
うん
ね、もう何も物を壊すことなく、
はい、
まあ、私が瓶グラス10個ぐらい割ってしまったんですけどもバリバリバリバリと僕は全部緊張しすぎて
あ、なるほどね、
やってしまった。
でもそれね、
はい、
お店を、うん、その活動に使わせてくれた飲食店の方、
はいはい、
また素晴らしいですね。
これが侍なんですよ。本当に侍ですね、
うん、
レストランマキさんという阪神尼崎にあるんですけど、はい、一番は本当にこう会場選びってすごい苦労したんですよ、
う
ん、
そうだと思いますよ。
本当に
だって何されるかわからへんし、店の信用落ちるかもしれへんし、
そうですそうです。
そんなもん洋歌さんっていう人の方が多いでしょ。
圧倒的に多かったですね。で理学療法士なもんですから、うん、やっぱり営業なんてやったことないんですよ、
うんうん、
だいたいお客さん来て施術するだけなんで、うん、でも人生初の飛び込み営業、
うん、
もう何十件も断られて、
はい、
ね、もう折れかけですよ、
うん、
もう諦めをかけましたから、
うん、もう無理かもってなりますよね。
なりますなります。で最後に電話かけたそこだけが、うん、はい、のっさんそれ聞かせてくださいやりましょう言
う
て、
う
ち何でもやりますからって言
う
て、
やっぱり思いって伝わるし、
はい、
そういう人同士がやってるから、うん、なんかなんでしょうね、利用者さんその認知症の方にも多分思いって伝わるんですよね、
うん、
伝わるから、うん、頑張って働かなとか、
うん、
ちょっとあのええとこ見せたいとか、うん、いろんなのがプラスに働いて、
はい、
そういう空気が出来上がったんでしょうね。
かもしれないですね、うん、本当にあの一生懸命な姿っていうのは、
うん、
あすごいなって思いましたね、うん、
でも初めての飛び込み営業して、
はい、
もう無理かなと思ってもやり遂げた、
はい、
そのエネルギーが私やっぱすごいと思います。
あ本当ですか、うん、ありがとうございます。
だって、
はい、
やらんでも仕事回るわけじゃないですか。
まあね、そうです
ね、
はい、
それでもやらなって突きを動かすだけの何かがそこにはね、
うん、
あったんだと思うんですけど、
ね、はい、ありましたね。
でこれそのね、お料理店の名前が、
はい、
優しさ集まる料理店、
はい、そうですね、優しさ集まる料理店、これネーミングがやっぱ大事だと思ってて、うん、まあ、自分では決めれなかったんですけど、
はい、
あのデザイナーの方に決めてもらって、うんうん、優しさ集まる料理店いいよねみたいな感じで、うん、だから優しさがほんまに集まったっていう、はい、名前通り、
ね、その場に行った人だったらこの名前にうんそれそれって、
はい、
よりなるんでしょうね。
あそれは言われましたね、
うんうんうん、でも多分ねそういう認知症の方たちを表舞台にというかね中心にまた持ってくるっていう活動ってすごくこう今までにないことなので、
はい、
いろんな苦労とかがあるだろうなとは思うんですけど、うん、なんかそんなものもあのボンと跳ねのけてやっていきそうな気もしますけど、ちょっとその辺をね後半に聞かせていただきたいなと思います。
はい、わかりました。はい、
その前に1曲今日持ってきた曲ご紹介いただけますでしょうか。
はい、あのカーマー気まぐれという曲でね、あの80年代の洋楽の曲で、はい、結構まあ今でも聴いたりしてて、はい、まあ今日90曲ぐらい持ってきて、
ね、はい、CD4 枚組持ってきて、
ね、4枚組ですかね、
どうしよう言って
どうしよう言ってで今パッと見た曲がそれでね、
はい、
はい、まあ、結構好きなんで、
はい、はい、聴いていただきましょう。
You come and go. Come and go.
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、本日は理学療法士野瀬雄介さんをゲストにお送りしております。野瀬さん、後半もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
優しさ集まる料理店の優しさはひらがななんですね。
ああ、ひらがなですね。そうですね。あそこ見ていただいて、
はい、なんかひらがなの方が優しいですね。
そうですね、はい、最初漢字だったんですけど、はいはい、なんかひらがなのが優しいなっていう雰囲気がなんとなく直感的にあったんで、うんうん、はい、そうですね。
で、こうあのお召しの裏を見てて、あ、ひらがなの方がいいなと私も思いました。
あ、ありがとうございます。
でもね、野瀬さん、理学療法士さん、
はい、
で、まあ、専門職じゃないですか、はい、で、理学療法士になろうと思ったきっかけって何かあったんですか？
あ、きっかけですかね、うん、中学の時私野球やってたんですね、はいはい、で肘を怪我して、うん、で治療してくださった方がこう認知症、認知症じゃないか、はい、理学療法士さんだった、うん
うん、はい、
その熱い姿勢を見た時に、はい、あ、この仕事やろう、それだけだったんです。
わ、中学校の時に決めた、
はい、もう理学療法士になろうと思って
でなった、
はい、
でね、きっかけって、まあ、野球してたわけじゃないですか、はい、で理学療法士さんって、まあ、いろんな分野でスポーツだったりとかもあると思うんですけども、うん、はい、この高齢者のケアに関わるようになったのは、はい、なぜなんですか？
もともとはね、もう WBC、まあ、野球の帯同したいっていう夢を、ね、持ってたんですよ、はいはい、で、うん、自分が最初勤めたところ、はい、まあ、行ったところがどっちかというと高齢者、
はい
はい、の整形外科だったんですね、
うんうん、
でそうやっていくうちになんか高齢者さんにどんどんのめり込んでいったんですよ、はい、そこからですね、高齢者さんの、まあ、やっぱりどこ行っても高齢者の方がやっぱ多いので、うんうんうんうん、まあ、自然的にそうなっていたのかなっていう感じで。
なるほどね、
はい、
じゃあその就職っていうのがすごい天気の一つだったのかもしれないですね。
そうですね、はい、
そこがなんかこうアマチュアアスリートが来る整形外科だったら、
あ、もう全然違ってたと思います、
ね、
はい、全然違うと思います。
本当に今頃世界を、ね、飛び回りながらケアしてたかもしれないですね。
かもしれないですね。
で、高齢者のケアに関わるようになって認知症の方たちと出会って、
はい、
社会進出させようと、もう一回、
はい、そうですね、まあ、もう自分の、これが2年目に介護施設に勤めた時ですよね、
はい
はい、認知症の方を1年間ケアして、うん、担当させてもらってたんですけど、はい、まあ、認知症がどうもやっぱ進んでいくんですよ、
うんうん、
その方、
はい、
で進んでいくと何が起こるかというと、はい、その後ろの家族さんがボロボロになっていたんですよ、
うんうんうん、
その言うたら老老介護ですよね、
はい、
テレビで見てたことがリアルに起こってたんですよ、
うん、目の前で、
目の前で、
うん、
だからそれがショックやったんですよ、
はい、
うん、ショックに残るぐらいの出来事やったんですね、
うんうんうん、
だから、まあ、いつそういうのをやろうかなみたいな、
はい、
で、まあ、認知症の原因は定年退職だと個人的には思ってるので、はいはい、そういう高齢者さんを働くための会社を作りたい、
うんうん、
でも方法がわからない。
そうですよね。
テレビで注文間違い料理店がやってきた、うん、お、これだ、移行開催みたいな感じです。
うわ、割ともう早い段階で、
はい、
何かしたいっていうのがあって、
うん、
それがたまたまその料理店、注文間違える料理店
と
当たって、
はい、
ハマったって感じなんですね。
そうですね、はい、そんな感じですね。
周りの方の反対ってなかったんですか？
反対ですか？反対、反同士はなかったですね。ただ、うん、介護系の、
はい、
言ったらこう、それ見せ物じゃないんですかとか、
あ、
認知症の人働かして危なくないんですかとか、
うんうん、
そういう意見はありましたね。いや、うちはそんな、
うん、
いや、まあいいですわ、
うん、うちの利用者さんはちょっとそれはみたいな、
そうですね、とか、
うん、
一回やって、
はい、
うまくいったらやらせてもらいますみたいな、
はいはい、
乗らせてもらいますみたいな、そんな感じでしたね、
うん、
なんかね、 うん、これだそこで介護スタッフともねこう言ったら、はい、なんですかこうつながりもなくて、うんうん、まあ本は本当ギリギリにやっと決まったという感じだったんですけど、
そうなんですね、
介護スタッフも侍ですね。
おお、
はい、
でもなんかそういう新しい取り組みにね、うん、よっしゃやってみようって、はい、何かあったら自分たちで、うん、責任取ったらいいからよしやってみようって言う人がいないと、うん、
はい、
世の中変わっていかないです
よね。そうですね、はい、うん、誰かがやらんと変わらない、うん、でも誰がやんのかなってこう見合ってる状態ですね。
そうですよね、うん、でも野瀬さんも侍ということですよね。
お、自分が侍かどうかもう自分は本当にでもね侍というか本当に周りに助けていただいたんですよ。
旗揚げしたんは野瀬さんやから、
はいはい、
でそこにこうみんなが集まってきたっていう感じだと思うんですけど、
あ、はい、
でもその先ほどおっしゃってたね、
はい、
1日利用のデイを半日で帰りたいっていう方、うんうん、よくスタッフ、ね、キャストさんやるってなりましたね。
いや本当そうですね、本番当日まで分からなかったみたいなんです、
うん、
もう突然なんかこうやっぱ感触を起こされて、は
いはい、やめとく
ってやめとくみたいなのもやっぱ息子さんからこう連絡で聞いてたんで、
は
い、うん、
可能性としてある
って本番どうなるか分かりませんと言われて、
うん、
でも来てくださって、
うん、
だから息子さんはがずっと寄り添ってくださったんですよ、はい、
うんうん、
本当に感謝ですよね、
うん、
本当に誰一人かけてもこの企画できなかったと思います。
なるほどね、
でも、はい、
その寄り添ってくれた息子さんとか来てくれたその方に感謝もやけど、多分向こうもそのチャンス、
うんうん、
その方がもう一回輝いた姿が見れるチャンスの場を作ってくれたで、うん、すごいことですよね。
あ、やっぱりそうなんですかね、うんうん、そう信じたいですよね、うん、
だってこの優しさ集まる料理店の企画がなかったら、
はい、
その方はこれから先10年20年で行っては嫌や帰りたいっていう毎日を続けてたわけじゃないですか、うん、
多分その可能性はね高いですね、うん、
で、
はい、
面白くない人生だったって最後終えるのと、
うん、
ね、
うんうん、
自分で働いて、
うん、
家族に買い物行こうって、
うん、いうのと、
うん、全然だって真逆の人生ですもん。
そうですね、認知症の方は残念ながらやっぱ忘れてしまったんですよ、
うん、
働いてたこと、
うんうん、
でも家族は忘れないんですよ、うん、だからまたやりたいっていうね、
うん、
声がやっぱり聞かせてもらったん で、ね、はい、で
またそこでやってまたその日楽しくてっていうのでもね、
うん、はい、
家族たちにすごく温かいものが残っていくんでしょうね。
そうですね、その家族さんには来ていただいたんで、
うん、
実際に、
うんうん、
はい、その家族さんも喜ばれてました。
いいですね、
はい、
そういう方たちがこれからどんどん増えていくんですよね。
はい、頑張って増やします、はい、
ね、で次決まってるんですね、日にち、
あ、
時期が、
時期がそうですね、はい、はい、9月ですかね、
はい、
これ泉市で、
はい
はい、やるんですけれども、うん、もう、はい、楽しみですね、うん、今度は楽しみです、はい、本当に
泉市でやるってことは、
はい、
やっぱりそのお近くの方たちがキャストさん、
うん、キャストさんはそうですね、反対にそうですね、今回はもうキャストさんすぐもう決まってるんですよ、
うんうん、
もう行きも子供うち何人でもいますんで、
はい、
って野さんやりましょうって言って、はい、まあ、スポンサー的な感じで、
はい、お店も決まってる、
お店がねまだ決まってないんです、はい、
泉市の飲食店をされてる皆さん
そうそうそうそう
優しい、優しさが集まるお店になりますもんね。
なりますね。
ね、
はい、そうですね。うん、
まあでもね、一つずつ賛同してくれる人が増えて、
はい、
でも絶対広がっていくと思いますよ。
あ、本当ですか。はい、うん、頑張ります本当に。
ね、9月やって、
うんうん、
それ以降も定期的にやっていく感じですか。
そうですね、9月の前にあるかもしれないですし、
うん、そうか、まだね、4月5月春ですもんね、夏に、
はい、
開催できるお店が決まるかどうかっていうのも一つ大きな鍵かもしれないですね。
そうですね、はい、まあ、まあそれが一個、うん、まあ、鍵になってきますかね、
はい、
そういう場所選びとか、
うん、
ってのはやっぱ大事ですから、
うん、
はい、
はい、
うん、
なるほどな。でもこのね、優しさ集まる料理店っていう、
はい、
うん、こう企画事業を通じて、
はい、
野瀬さんがこれからやっていきたいこと、作っていきたい社会、
はい、
なんかあるんですか。
あ、優しさ広がる社会ですね。
優しさ広がる社会、
はい、本当はこれを最初のキャッチコピー、優しさ広がる社会にも今度変えるつもりなんですけど、
はい、で、はい、冒頭でご紹介した明るい未来をみんなで作るか
で、ね、
優しさ広がる社会に、
はい、っていう形でね、うん、
はい、
はい、それが自分のもう使命になって、
はい、
もう優しさの追求、
うん、
広がる優しさの仕組み、
はい
はい、それのデータ、この3本柱でやっていこうかなと、
うん
うん、 認知症、今後は認知症の方が働いたことで、はいはい、家族さんの幸福度が上がったっていう研究もやろうかなと思ってます、うん、それを証明したいと。
ぜひエビデンスがあると広がり早いですもん、はい、
そうですね、それを作ると、
うん、
はい、
ね、それを体感した人たちだけが知ってるのではなくて、うん、きちんと示せるデータ、
そうですね、取れたら、
うん、
定年退職の制度がなくなると思います、はい、それを
ずっと働き続けれる、
そうです、
社会に関わっていける、
はいはい、国家プロジェクトになっていくんかなっていうふうな、こう楽しみがあるんですよ。
わ、
研究員の方も今最近つなげていただいて、
はい
はい、どんどんどんどん広がっていくんじゃないですかね、はい、面白いんですよ、ね、
すごいですね、はい、中学校の時にひじきがしたことがきっかけで、
ね、そうです、そうです、そっからですよね、
まさか、ね、国家プロジェクトまで行くとは、
ね、そんなになってきたら面白いですよね、
ね、いやでもお客さんとして行ってみたいです。
はい、来てください、はい、うん、ぜひ来てください、はい、なんかすぐ埋まるんで、
はい、なんか行ってその場からラジオしたいね。
あー、いいですね、
なんかね、そこで話聞きたいですね。
あ、
その利用者さん、うん、その働いてるキャストの方もそうだし、はい、家族の方とかお客さんとかに、
はい、
その場で生で話聞いて、
はいはい、
それを放送したいです、
ね、やりましょうよぜひぜひ、うん、はい、
ぜひお願いします。
はい、お願いします。
はい、ということで、
はい、
ね、優しさの集まる料理店プロジェクトとして進めておられます理化学療法士の野瀬雄介さんをゲストにお送りいたしました。野瀬さん、本当にありがとうございました。FM ギグ小山純子のラヘラジ、優しさって本当いろんな捉え方があると思うんですけども、自分の居場所がそこにあるとか自分の価値がそこにあるとか、お互いがそういうのを感じて少しずつ配慮して寄り添っていける、そんな社会になればいいなと、きっと野瀬さんがそれを作ってくれるんだなと、そんな風に思いました。ということで、この時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。